毎週木曜日は歴史的に有名な人をみんな大好き素人編纂大百科ウィキペディアに記載されている情報から勝手に幼少期を想像する著名人の幼少期のコーナー。今回は1820年5月12日生まれのフローレンス・ナイチンゲールの幼少期を勝手に想像してみたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の狼ふみかつです。今日は2022年5月12日木曜日、六曜は先輩先負けでございます。ということで今回はですね、フローレンス・ナイチンゲールさんですね。有名といえば有名、ウィキペディアの情報によるとですね、イギリスの看護婦、社会起業家、統計学者、看護教育学者、近代看護教育の母、光り掲げる貴婦人、クリミアの天使と称されており、病院建築でも非凡な才能を発揮したというね。すごいですよね。クリミア戦争での負傷兵たちへの献身や統計に基づく医療衛生改革で著名と。国際看護師の日は彼女の誕生日であるということで、今日はね、国際看護師の日だったわけですね。ロンドンの聖トーマス病院に付属してナイチンゲール看護学校を設立。これは世界初の宗教系でない看護学校であり、現在はキングスカレッジロンドンの一部となっていると。ギリシャ哲学についても造詣が深く、オックスフォード大学のプラトン学者ベンジャミン・ジョエットとも親しく交流したというね、もうすごい、なんでしょうね、才女というかね、最初頭がいいだけじゃないですよね、行動的活動的でもあったということで、1820年19世紀のことですよね。それまでは、だからそれまでこういう人が出てこなかったから、結構医療系は何でしょう、医者はお医者さんはいましたけれども、看護婦なんかは本当にね、その医療系の知識なくてもなんかやれる仕事みたいなね感じで思われてたらしいんですけれども、さあそんなフローレンス・ナイチンゲールの幼少期、どんな幼少期だったのかということで、1820年5月12日、裕福なジェントリーの家庭である両親の2年間の新婚旅行中に、トスカーナ大公国の首都フィレンツェで生まれ、フローレンス、フィレンツェの英語読みと名付けられるという、もう生まれた時からね、いろいろとね、なんか話題に事欠かないというかね、まずこのジェントリーというのが何なのかというと、貴族じゃないんだけども、貴族って伯爵が一番あれでしたっけ、位が高いんでしたっけ、で一番ね、貴族の中で一番身分が低いのが男爵と。で男爵のすぐ下っていう、位置的にはね、なんだけれども、貴族ではないんだけれども、上流階級を貴族と共に構成するのがこの下級地主層と言われている、狂信とも訳されるというジェントリーですね。だからジェントルマンっていうのもここら辺から来てるのかな。狂信っていう漢字がですね、故郷の郷に紳士の信なんですね。狂信という言葉初めて知りましたけれども、なので、そういう称号はないんだけれども、裕福であると、貴族はね、今はね、今もまだ貴族の家系残ってますけれども、今の貴族は結構ね、昔の貴族のイメージとは全然違って、私も父が子供の頃って言うと、もう中学生ぐらいかな、かなんかの時の英語の先生っていうのが、もともと貴族の方で、そのお宅に、なんでか私も子供の頃ですね、親と一緒に、招待でもないのか、なんかちょっとイギリスに行った流れ でそこのお家にお邪魔したんですが、まあ大変そうでしたね当時子供心にも、貴族ってね、イメージ聞くとなんかすごいきらびやかなイメージあるじゃないですか、裕福でね、なんかなんですか、お家も豪華でねみたいなね、いう感じですけども、全然そんなことなかったですね。今の貴族はなかなか、なんでしょう、称号はあるんでしょうけれども、なかなか大変そうでしたけどね。ただだからこの1820年頃は本当に裕福だったわけですね。で裕福なね両親の2年間の新婚旅行ってすごいですよね。もう裕福だから新婚旅行2年行っちゃうっていうね、 そこすごいですね。ちょっとそこはね、ここウィキペディアであまり詳しく、記載されていないんで、そのな、新婚旅行2年も行ってたのみたいなね、まあ、そこら辺のところ詳しく書かれてないんですが、でそのまた天津さん、その新婚旅行中にね、そのトスカーナ大公国の首都フィレンツェですよね、フィレンツェの英語読みフローレンスだったんですね。知りませんでしたけれども、フィレンツェで生まれたからフローレンス、フィレンツェって名付けられたっていうね。熱海で生まれてたらどうなったんでしょうねもし仮にね、当時日本にいてね、なんかあの熱海に新婚旅行中までからそんな裕福なね、貴族のね、すぐ下の位の人がね、熱海に新婚旅行って、あの日本の昔の昭和みたいなことはしないとは思うんですけど、もしもしね、彼らがその2年間の新婚旅行中に日本の熱海に来てね、で熱海で生まれてたら熱海ってなってたんでしょうかね。まあでもフローレンスになったら熱海ナイチンゲールだったわけですよねそこら辺もね、まあ19世紀ですからね、なかなか難しいとは思いますけれども、でこっからがそうですよ。幼少期は税の限りを尽くした教育ね、これあれですからね、贅沢な税を尽くした教育ですからね、教育に税を尽くしてたってのはどういうことかっていうと、まずフランス語、ギリシャ語、イタリア語、イタリア語は姉妹とも読み書き会話ができたと、兄弟がいたんですね。ちょっと兄弟についてはま詳しく触れてないんですが、であとラテン語、ラテン語は聖書や哲学の勉強の基礎となるものとして学ぶ必要があると、などの外国語、ね、だから英語だけじゃない、もともとだからこの人は何人なの、イギリスか、イギリス人になるのかな、そうですよね、まあ、トスカーナで生まれたけれども英国籍の人と思っていいんですかね、この人ね。で、フランス語、ギリシャ語、イタリア語が喋れて、だから当時、まあ、ギリシャ語も喋れるってね、なかなか、文法、フランス語、イタリア語、まあでもフラン、うん、どうでしょうね、文法とかね、なんか違いますからね、微妙にね、でギリシャ語だったら言葉自体もかなり変わってるし、でイタリア語はあのラテン系統だから、まあまあ分からなくはないとしても、まあでもやっぱ文法とかも違いますからね。でまあ、あのその根本となるラテン語は聖書や哲学の勉強の基礎となる、つまり聖書や哲学の勉強もしたってことなわけですよね。であとはギリシャ哲学、過去プラトンと、でギリシャ哲学もいろんな派閥があるんでね、プラトン、ギリシャ哲学、そして数学、天文学、経済学、歴史はイギリスだけではない諸外国の歴史も学んだと、美術、音楽、絵画、英語、ね、当然英語は英文法と作文、地理、心理学、詩や小説などの文学、もうすごいですよね。これもう徹底したね、まあ税の限りを尽くすって言い方はね、なかなかあの何でしょうね、まあ贅沢だなっていう感じですけども、これだけのね、税を尽くせたのもすごいですけども、これだけの教育を受けてちゃんとそれを身につけたっていうところがすごいなと思いますよね。なんかもう自分に置き換えて考えてもしょうがないですけど、自分だったらもう途中で嫌になっちゃいますよね、こんなにみたいなこんなに覚えられないみたいな、遊びたいみたいなね、感じがありますけど、でもあれだったんでしょうね、なんかあのそういう風にもう周りの環境がそうだったら、もうそれが当たり前なことだと思って、なんかあの、楽しんで勉強してた。だから勉強が当たり前だったのかもしれないですね。なんだけれども、そこまで施されて、事前訪問の際に接した、それがまあいつ事前訪問したのかまではちょっと書いてないんですが、貧しい農民の悲惨な生活を目の当たりにするうちに、徐々に人々に奉仕する仕事に就きたいと考えるんだろう。ここもすごいですよね。ね。税の限りを尽くした教育を受け、で裕福な家庭に育ち、で2年間の新婚旅行の、ね、途中で生まれ、そんな家庭で育ちながらも、その貧しい農民の悲惨な生活っていうのを事前訪問っていうのがなんか授業かなんかであったんでしょうかね。で行った時にこれはひどいと、なんとかせねばと、ね、で人々に奉仕しなきゃというふうに、そういう奉仕する仕事に就きたいって考えたっていうところが、ここがそれだ、もうすごい真面目でいい子だったんでしょうね。もうすごい写真はすごい険しい顔した写真ですけど、まあこれはだから、ね、ナイチンゲールさんが有名になってね、まああの、当時のビクトリア女王ともね、あの、なんていうんですか、あの、親交を深めた、ね、なんか困ったことがあったら私に言いなさいみたいなね、それぐらいの関係になったナイチンゲールではありますけれども、なかなかの戦場でね、従軍看護師としてもね、ついて、そこで険しいところに乗り越えてきてのこの写真なのかもしれませんけれどもね。だから1854年にクリミア戦争、だからまあ彼女が34の頃ですね、にクリミア戦争が勃発して転機が訪れましたと。 ロンドンタイムズの特派員ウィリアム・ハワード・ラッセルによりクリミア戦争の前線における負傷兵の扱いが後方部隊でいかに悲惨な状況となっているかが伝えるようになると一気に世論は沸騰してナイチンゲールも自ら看護婦として従軍する決意を固めると30代にしてね従軍しようと、まあ、その前にナイチンゲールはお姉さん精神病んでたんですね。で、姉の看護をするという口実でそれを口実にして1851年だから31の時ですねドイツの病院婦学園施設カイゼルスベルト学園に滞在と。でここでは看護婦に対しても教育が行われていたということなんですね。まあ昔は看護婦だったわけですね。今はもう看護師ですけれども病院に就職するということ でだから子供の頃はそれと毎日のようにおそらくは毎日のようでしょうねこれだけの勉強をね教わってたわけですからこれだけの教育があったわけですから、まあ、ほぼ毎日でも、まあ、すごいバランスよく教育受けてたのかな。適度に遊んだりとかねいろんなゲームなんかもしたりね、まあ、ゲームですも今みたいなゲームじゃないですよだからカードゲームとかボードゲームとかねあと体動かすゲームだとかねそういうのやりながらもなんかすごい健やかにね育っていったんでしょう。ですごいなんとか奉仕したい誰かのためになりたいっていうことは親の教育っていうのもそういうなんか立派なところだったんでしょうね。だから周りでそういうふうにしているお父さんお母さんね誰か困ってる人を助けてるっていうのをね見てやっぱり自分もそうなろうっていうふうにそうでなきゃねこんなね幼い頃幼いっつってもまあ10代20代かもしれないですけどそんな奉仕したいなんて思わないですよ。これだけ裕福でこれだけ教育を受けてだから教育たくさん受けていろいろ賢くなってなんかいろんなものが見えたっていうのもあるかもしれないですけどもね。はいということで、すごいもうナイチンゲールの幼少期もう想像するだにもうスーパー才女ってどうやってできるのっていうね、ところがもうこれだけの教育を受ければね嫌顔でもスーパー才女になるのかなということで、まあ、でも親の接し方によってやっぱりそういう奉仕しようっていう気になったのかなっていう気はするんですけどね。はいということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。